自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生見栄です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、第120回で生ハーブを使ったソーセージ作りについて、お話をいただいたときに、育ててるハーブについても少しお話をいただいたんですけれども、今年もいろんなハーブを育てましたでしょうか？
私もね、はい、そこそこ育てていて、まあ、数で言ったらでも12種類とかそんなぐらいなんですけど、
うんうんうん。
でも、うん、なんか、そう、自分の必要な分、結構育てられたので、
はい、はい。
よかったです。
あ、よかった。全体的に育ちはいかがでしたか？
今年ね、なんかちゃんと育ってくれるのもあれば、育ってくれないのもあって、まあ、毎年そうなんですけどね。で、今年、バジルとか、なんだっけ、普通のスイートバジル、
うんうん、
イタリアン料理に使うスイートバジルは、パパがメインで育ててくれたからね、よく育って。そう、あと、私の好きなタイハーブ、タイバジルとか、ホーリーバジルとか、レモンバジルとか、もう、そこそこ今育ってくれていて。
おお。
そんで今年のね、育ちが悪いのがね、カモミール。カモミールを種から育てたんですけども、あんまり発芽良くなくて、カモミールがいまいちだったかな。ここはブルーマロー、喉のお薬になるブルーマローも育ってくれたりとか。
はい。
そう、あと、ね、なんか、わは、なんだろう、でもこれは生薬になるのか。去年、生薬っていうやつの種を、うちの周りにあるのを発見したので、それをばらまいたら増えてくれたりとか、うん、いろんなこう薬草とかハーブとかはちょこちょこ育ってくれている感じの。
うん。
そう、すごく良いわけでもないけど、すごく悪いわけでもないから、ありがたい感じなんだと思ってます。うん。
ああ。なんかハーブはもう生命力が強いイメージがあるので、ねえ、もう いつでも結構絶好調で育ってくれるのかなって思ったりしてたんですけど。
確かに、そうかも。なんか育ちづらい。一年草のやつはやっぱりその年の気温、種を落とした時の気温とか、気温、気候、晴れ、晴れが続いてたりとかするとやっぱり発芽悪かったりとかするし。
うんうん、
なんかそういう一年草はちょっと左右されて、多年草、何でしたっけ、セージみたいな、はい、木になるようなやつはもう毎年、まあ、それなりにコンスタントに出てきてくれたりとか、そんな感じなので。
セージって何するんですか？
セージってね、女の人の、生理前とか、ホルモンバランスを整える系のハーブで。
お茶
にしてもいいし、天ぷらにしてもいいしよって言われて一回したことがあったり、あとあれだ、ソーセージの政治、ソーセージの政治、匂い消しとかに使われたり。
ソーセージの政治って政治
なの？ソーセージの政治は政治が入ってるからソーセージ。
マジで？
うん。
ああ、そういうことなんですね。
でもお茶として飲むときはちょっとホルモンに働きかける作用があるのかな。なんか、そう。妊婦さんは気をつけた方がいいハーブだったりとかするけど。
なんか、チージってなんだっけ、スパイスコーナーに、ずらり並んだところに売ってるよね、
うん。うん、肉に入れるんだと思います。
あ、あれは肉に入れる。
うん。
で、うちで作ってるのは別に
そういうわけでは。うちのもそれ同じです。
あ、同じだけど、うん、そういう使い方をしているわけではなく。
肉に入れたりもするけど、結構生薬みたいな匂いが強いから、そんなにしょっちゅうはそのまま使えない。私はお茶として飲んでるけど、多分パクチーが苦手なパパ、ゆうきとか子供たちは、 そんな得意じゃないだろうなと思って、そんなに対応はしてない感じかな。でも、お香にしたりとかはしてる感じかな。
おー、いろいろ、やっぱり使われてますね。政治は確かになんかスパイスのイメージです。ね、で一年草、多年草って今お言葉出ましたけど、ちょっとだけ説明いただけると。
はい。一年草が一年で枯れちゃうもの、金沢とかあったり。で、多年草がもう木になったりとかする。もう、北海道は冬場は雪が降るから、地上は枯れちゃうけど、また春になったら出てきたりとか。
はい、はい。
あと、政治みたいに、ちょっと木の性質を持ってて、葉っぱが落ちて、また春になると、こう、ついたりとか。
うん。
うん。多年草の多年は、多い年って書いて何年も実らせるよっていう草なので、草、ね、ハーブいろんなのがあるので、1年で終わるのもあれば、何年もできるのがあるしっていう感じなのを言います。
一年草は、毎年種をまく必要があるっていうことっていう、
うん、種を、そうだね。
そして多年草は放置してもいいというイメージがあるんだけど。
そうだね。基本的には放置していいけど、でも、何でしたっけ？ローズマリーとか、なんか北海道はまた特殊で、うん、耐寒性のないものは、北海道は一年草として扱うか、室内に入れて越冬してやらないといけないので、北海道はローズマリーはあんまり多年草にはならない。レモングラスも多年草にはならない。
レモングラスは多年草なはずだけど、
うん、
うちでね、冬、なんか最後は、そのローズマリーを根っこごと引っこ抜いて、家の中に育ててるというか。
してたりしてたけど、うちも氷点下になったりして結構弱っちゃうのでね、やる年もあればやらない年もあって。
ハーブは暑いところの方が育てやすいですかね。
でもね、結構ヨーロッパとか涼しい感じのところに育つ。なんかそう、暑いところっていうよりも涼しい。それなりに涼しいところがいいとは聞いたりはしますけどね。その土地の土地ものがあるから、ホーリーバジルはこのインドの方とかだったり、ね。
そっか、そうですね。その、原産地によりますね。
あ、そうだ。うん、そう思います。
で、サイさんは一年草、多年草、どちらも育てられるものは育てて、いるんですね。
で、好きなものに、そう、好きなものに関しては、そのタイハーブも好きだし、カモミールとか、カレンデュラはお肌のちょっとお薬的な感じの意味も持つので、
はい。
こういう一年草はもう毎年毎年種を落として育ててる感じですね。
場所はこう、分けてるんですか？
分けて、で、まあ、なんか、分けてるかな。自然に分かれちゃったところはあります。なんか、多年草はずっと出続けるので、もうなんか動かせられなくて。たまに動かす、ちょっとここはって思うところは動かすけどね。そう。多年草はなんか、いつまでもそこで。
だから、多年草があるから、もうなんかそこハーフゾーンになっちゃう。まあ、あの時ね、一番最初考えてたかどうかはわからないけど、なんか自然にそこが、
そうだね。
ハーブゾーンになってる
ね。多年草もそうだし、あとこぼれ種で、パクチーとかはこぼれ種で出てくるので、そう、毎年同じところにやっとくと勝手に出てきてくれるのがいいんです。
ありがたい。
そんな感じで、
一年草は、畑っていうか、まあ、土のところにこう、植える形ですかね。
畑の端っこに一応ハーブゾーンを作ってて、本当はね、なんかこう、雑誌で見るような素敵なハーブガーデンにしたいんだけど、なんかセンスがないのがなかなかそこに至らず、そんな感じで植わってったり、あとあれだ、コンパニオンプランツで植えちゃうと、ハーブじゃないゾーンにいたりするよね。
さっきね、一番最初の方に、バジルは僕がっていう話をしてたんで、僕はバジルをコンパニオンプランツとして育て るので、まあ、トマトとかナスの近くに一緒に植えると、まあ、お互いにいい作用で、育ちやすいっていう、コンパニオンプランツ、仲間の植物っていう英語の意味じゃないかと思うんですけど、
うんうん、
で、僕はバジルをナスとかトマトのそばに植えるので、うん、そうするとね、コンパニオンプランツあるある、僕の中でコンパニオンプランツあるあるなんですけど、
はい、
コンパニオンプランツってなんか、脇役のはずが主役並みに結構デカデカ育ってくるで、ナスとトマトの方がなんかいまいちっていうことがよくあるんですけど、まあ、バジルはそんな感じでどんどん育ってますね。
幅を利かせてるんですね。
そうだ、幅利かせてますね。
面白い、そういうことで、そっか、三つくりさん育ててらっしゃるということですね。
あ、そうですね。
じゃあ、今年は12種類ぐらい育てていらっしゃるということで、これまでは今年はどのようにハーブを活用されましたか？
どのようにしたかな？今年ピザにしようと思って、実はまだピザにしていなくて、でもそう、バジルソース作ったりとか、あとお漬物、きゅうりの漬物作るときにシソじゃなくてバジルを入れてみたりとか、タイハーブのホーリーバジル、ホーリージバリジルはガパオライスのに使うハーブなので、ガパオライスにしたりとか。で、なんかメインはそういう風にお食事系に使い、でもたくさん取れてくると乾燥させて粉にしてお香を作ったり、あと、焼酎につけて虫刺されのお薬みたいな感じでチンキにしたり、オイル漬け、ヨモギオイルみたいに、カレンデュラっていう、あの黄色いお花があるんですけども、カレンデュラもオイル漬けにすると肌にいいので、したり、オイル漬けにしたり、で、そのオイル漬けにしたのを、石鹸に加工したりとか。
マニアックだね。
そうかい。あ、それしたくて育ててるからね。
すごい。
そう、簡単にお茶にしたり、チャイにしたり、そんな感じかな。
いや、
なんか、
めちゃくちゃ活用してる。
そう、めちゃくちゃ活用してて、ついていけない。いや、あのね、特に、粉にしてお香にするっていうのが、僕は、おっと思うんですけど。
マニアックだよね。
マニアックなんですね。
いや、あの、お香だよね。
お香だね。
だから、あれでも、なんだっけ、今年ですね。今年、また、サイがいろいろやって、まあ、まさにそのままなんですけど、お香を作ってくれたんですよね。
うんうん、
で、それに、室内で、そのお香に火をつけて、まあ、お香を炊くという、ね。でさら匂いがするのと、まあ、虫よけの意味もあるんだよね、あれ。カトリ石膏の自給したみたいな。
ね、カトらないけど。
カトれてないけど。
カヨケ石膏みたいな。
カヨケ石
膏。
気持ちだけ。
そう。
あれ、
いぶしただけで、ヨモギとかいいって言うけど、本当にいいのかもしれないね。
まあ、そもそもさ、煙があるので、サエが苦しくなるように、虫も苦しくなって。
苦しくなるんですね。
あの、
すぐ消したがる。
普通のね、カトリ系線香がね、なんか結構、あって、15分ぐらいこう焚いてると、あってなるんだ。
はいはい。
お香はならないけど、まあ、煙にガンガン当たったら、そりゃ煙にやられちゃうけど。
あのお香のさ、あの、元の、あ、だから、あれにはヨモギを使ってるってこと。ヨモギは嫌そうだよね。
ヨモギも作ったり、政治、去年の、
あ、それは政治。
去年乾燥させて使い切れなかった政治を粉にして。
何入れてもいいの？
何入れてもいいんだと思います。
あとね、お香に食いつくんだけどね。あの、お香はどうやって固める？
いくつか固め方があって、まず一つは、一般的なのは、タブコっていう、クスノキ科のクスノキ系のタブノキっていう木があって、その木の皮の粉を混ぜると、粘着剤になって、あの成分も一緒にくっつけてくれる。
それは買う。
そう、タブコ、タブノキが北海道にはない、日本にはあんまないのかな、 そう、本当はクスノキを探してそれで粉を作りたかったんですけども、北海道あんまりクスノキないみたいなので、一回はタブコを使ってやってみて、でももうタブコがなくなっちゃって、
はい、
そう、そのまま粉にして水入れてギュギュってやれば、で乾かせばね、粉に、あ、塊はするんです。で、火もつくんです。
うん。
煙やもくもく出ちゃったりするけど。で、そうやって作ったりとか、あとは薪ストーブの炭を混ぜて、炭プラス野草のハーブの粉でやってみたりとか。
へー。
でも大丈夫です。煙のもくもく具合はそれぞれ違いますけどね。うん、でもどれでも作れるので、どれでもやってます。
すごーい。まあ、だけど、ハーブ使った方が、ね、その香りも良さそうですよね。そう。
香りがね、すごいいいのかと思ったんですけど、あれ燃やしちゃうと燃やす香りがメインになっちゃってね、そんなに綺麗な、この、普通に買ってきたお香を炊くような香りがしないので、多分、お香のあの、あれは、まあ確かにお香の原料になっているね、小白檀とか。
うんうんうん。
うん、なんかそういう系のやつを入れないと、あの本当にいい香り、あのお香で買う香りはしないんだなっていうのが私の実感で、アロマも入れてみたんですけど、アロマもほんのり香るんだけど、ほんのり香る程度なので、
うーん、
だけ癒しの匂いをっていうんだったら、お香の原料のあの粉を入れないと難しいのかなって思う。
うんうん
うん、でも体にはなんか作用してくれそうだな、ハーブを炊いたらって勝手に思ってはいるんですけど。
あ
そう、わかんない、私の想像なので。
わ、うん、かんないけどいいよね、なんか。
うん。
あの、かよけ。
かよけにはなりましたね。かよけになって
るような気がしていいな。
かよけにはなったのと、そう、そもそもそのお香で、こう、療養に使う、病気の治癒のために使う国もあったり、するからね。
あとは
いつものごとく、これうちで作ったんだっていうね、
うん、
のを燃やしながら、
うん、そうですよね、
素敵な暮らしみたいではないかって
確かに
思いながら、
うん、なんかもっとブラッシュアップできそうですよね。
ああ、お香は楽しい。なんかまだまだ全然研究段階なので、どこまで話せるかわかんないけど、
うんうん、
自分そばにある野草、ほんとヨモギ入れたり、ドクダミ入れたりも含めて、マッツの粉入れてみたりとか。
今年からだもんね、それ。
そうですね。うん。ワークショップまで受けちゃったぐらいですか。
ワークショップ
受けて、そう、ちょっと勉強したいと思って。うん。
あ、受けたの？
野草ね。うん。
あ、野草のワークショップ。
野草のワークショップで、こう、お香を作る講座が一つあるのがあって。
あ、
うん、それを受けさせてもらって。うん。方もそんなに香りはこうあれしてなかったので、私はまだ香り勉強しきれてないんだけど、
うん
うん、でもそう、鼻から嗅ぐのにこうタイの方とか、どこだっけ、チベットの方とかはお香とかを治療に、この鼻から吸うのも治療に使われてるよって教えてもらって、だから嗅ぐのいいのかもしれないなって思ってます。
うんうん、そうですよね。おー、ありがとうございます。
はい、こちらこそ
そう、あの、陳期の話がちょっと出ましたけど、あの、第156回で、ドクダミ陳期を作りましたっていうお話を私させていただいたんですけど、あの、ね、サイさん、ハーブで陳期を作られていて、陳期って毎年作られるんでしたっけ？
陳期ね、毎年作りますね。やっぱりフレッシュな方がいいのかなと思って、冷蔵庫もないのもあって。
ああ。
新規とね、あとオイル漬けは、更新している感じです。
あの、余ることないですか？
余ることありますね。
私もすでに余ってるんです。
350ぐらいの瓶とかで張り切って、ドクダミ新規とか作っていて、で、お化粧水にしたり、石鹸したり、いろいろするけど、新規は化粧水じゃないですね。オイル漬けとかは、あの、石鹸作ったりするけど、余るので、年々ちょっと瓶を小さくして、どの塩梅がちょうどいいか、一種類じゃないので、私が作るのが。
はいはい。
やっぱ小さめにして作ってるのが、ちょうどいい量ではあるなっていうのが最近の発見なのと、お化粧水とか、うがいとか、まあちょっと、 調子悪い時に飲んでみようかな、垂らしてっていうのをやって、余った時はね、お風呂に入れちゃいます。なんか、お風呂に2とか3、2とかでいいみたいなんですけど、私もなんかもったいないので、そんなにいっぺんには入れないけど、香りがしっかり移ってるって、お風呂に入れる時、入れちゃったらだんだんもうすぐね、量も少ないとね、匂いは消えちゃうので、入れる時に匂いを嗅いでからこうやって入れて、お風呂に入れ
て。それこそ私は鎮気は まだ今ドクダミ鎮気しかないんですけど、それもお風呂に入れて OK ですか？
全然むしろ入れたらいいと思います。週3でもいいですしね、冬場ね、もしそう、あの朝起きた時とか寒いから足温めると動きやすくなるから、でもいいと思うし、
ああいいですね。もう早速やってみます。あのすごく余っていますので
素晴らしい。
はい。ありがとうございます。じゃあ、あの、ハーブを育ててみたいと思った時、手始めに育ててみるといいハーブってありますか？
なんか多分、キッチンでお料理に使えるハーブが一番みんなやりやすいのかな。やっぱベーシックなのはきっと、あの、バジルだよね。使いやすい。バジル、お茶にしてもいいし、ね、なんかその、お漬物の、きゅうりの漬物のしそ代わりに使っちゃってもいいしっていう感じだから、まあ、お料理に使うバジルが一番やりやすいかな。で、私、カモミールの香りが好きで、ちょっとリンゴっぽい香りがするので、カモミールも可愛いし、いい香りがするし、多分子供たちも結構好きだと思うので、よかったらカモミールも育ててみるの、私はおすすめかな。
ああ、育てやすいですか？
育てやすいですね。鉢で買ってきたらなおさら育てやすいかもしれない。そんなにいっぺんたくさん取れないから、3株ぐらいあったらいいかな、お茶にしたいなら。少なく。
いいですね。
まあでも1株からでも試してみたらいいと思うので。そう、あとやっぱりベーシックなタイムとか。冬の、あの、秋になる前に刈り上げて干しといて、冬、乾かして冬の間からね、あの、ドライハーブとして使えるから、そう。バジルは乾かしたらなんか色が変になっちゃうけど、タイムとローズマリーは乾かしておいたら、結構お料理に皆さんも使い慣れてると思うから、それは結構おすすめかも。
それは料理用っていうかスパイス用でいける。
好きだったらレモンバームじゃなくて何ですか？あ、レモンバームも結構有名ですよね、そういえば。
よく聞きはしますね。
うん、それも多年草なので、そう、関東とかだったら全然冬も越えられると思うので、それも香りもいいし、いいかなそうですね、そんな感じ。あと、そうだ、私は個人的にレモングラスが好きなので、レモングラスが手に入ったら、レモングラスもイネ科だし強いから、お茶にするとすごい楽しいです。
ね、いい香りしますよね。
ね、
ありがとうございます。結構、ね、やっぱり手始めでも育てやすいハーブってたくさんあるんだって今思いました。
自分が使いやすい、日常で使いやすいのがいいかもしれない。
そうですよね。はい。ということで、三つくりさん。
はい。
ハーブの話を聞いて、いかがですか？
よくそんなに使い切れるなって思います。
多分使い切れてないから、もうちょっと使い切りたいなっていう欲がどんどん出てくるから、
はい。
いろいろまた毎年使い方が更新されていくんだと思います。
本当。
12種類って多いんですかね？
そんなに多くないと思うんです。
あの、ハーブガーデン。そしてはいいのかな？
まあ、素人さんではそれぐらいでちょうどいいかもしれない。
いつも謎なんですよね。ハーブガーデンは僕にとってはね。
ね。
あとね、あの、今日謎だなと思ったのは、バジルとスイートバジルとホーリーバジルの違い。ですね、
バジルと、スイートバジルとタイバジルとレモンバジルとホールバジルの違い。
あ、5種類ある。なんかね、全部バジルじゃないかっていつも思う。
バジルとミントはめちゃめちゃ種類がある。ミントもチョコレートミント、パイナップルミント、オレンジミント、いろいろありますよね。
あ、知らない。知らなかったです。
モヒートにするミント。
ホーリーバジルはガパオライスを作りとかって、なんかね、何度聞いても入ってこない。
微妙な差がある。
微妙な香りの差だと思います。
だから なんか、もうね、ハーブガーデンは、こう、素通りしてますね。だから何があるかぐらいは見ようかなって、見てみようかなって今思いましたね。
好きな人
だったね。そうなんだね、
うん。いつか興味が湧くといいですね。
そうですね。
ね、
ああ、うん、そうだな。今朝これレモングラスかなって、というのは認識した。
ああ、本当ですか。
草ね、
うん。よかったよかった。
というレベルから、ちょっと、はい、見ていこうかなと思いました。
いいと思います。
冬はぜひハーブティーをたくさん飲まれてください。
そうだそうだ、ね、う
ん、たまに入れてるけど。
入れていただいて、
うん、
飲ませていただいて。ね、
うん、
はい、そういうところから。
はい、ありがとうございます。パーマカルチャー研究所のハーブガーデンについてお話しいただきました。では最後にメッセージをご紹介いたします。はい、以前ご出演いただきました大和田いつかさんから、メッセージをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。しつこく拝聴し毎日楽しませていただいております。今は5週目で間もなく6週目に入ります。
すごい
すごい。最近はさえさんの登場も多く、いつも笑い声が絶えなく、私もニヤニヤしながら聞いています。ゆうきさんとさえさんのやりとりが面白く、そこに戸惑いながらいきさんが介入される感じがまたたまらなく楽しいです。いきさん、しっかり豆を潰したお味噌がお好みとおっしゃっておりましたが、それを聞いてどうしてもお伝えしたいことがありましてメッセージを書いています。私はある程度潰れたら OK として味噌を仕込んでいますが、出来上がった味噌の中に綺麗な形のまま残っている豆を発見したらおつまみにしています。しょっぱいので一度に 2,3 粒程度ですが、ちびちびかじりながらお酒ごくごく飲んでいます。味噌味ピーナッツみたいで美味しいです。あとですね、お味噌汁を作る時だけは熟成した味噌をすり鉢とすりこぎですって使っています。とっても舌触りが滑らかな、スーッと体に染み込むお味噌汁になるんですよね。毎回するのは大変なので、まとめてある程度の味噌を吸っておいて、お味噌汁にはその味噌を使っています。玉ねぎ麹と混ぜて吸ったお味噌はさらにブリンブリンになって出汁いらずの美味しさです。サイさんにこの話をしたらやってみたとおっしゃっていたので、ゆうきさんはもうお食べになられたかと思いますが、以上です。これからも配信楽しみにしています。
ありがとうございます。
盛りだくさんなメッセージ。
これめちゃめちゃ美味しかった。そのまま食べても美味しかったから、ぜひいきちゃんやってみてください。
これどれ、
あの玉ねぎ麹のお味噌汁、
うん、
そしてすり鉢で当たったお味噌のあの滑らかな感じがよくわからないけど、めちゃめちゃ美味しい。
それは嬉しいね、多分ね。それはね、うん、美味しかった。
ああ、いいですね。いい情報をいただきました。
うん。
ね、
本当、ご飯がさらに美味しくなるから。
ね、本当ですね。
味ピーナッツみたいで美味しいですって書いてありますが、今度味噌味ピーナッツ作ろうかな。
あ、本当ですか。
うん、ピーナッツからもお味噌作れるそうなんです。まあ北海道でもピーナッツ作ってる人出始めたから、今年ちょっと見つけたらやってみたいと思います。
はい。またやりたいことが増えましたね。
確かに。
すごいな。
出てしま
った。すごいですね。
そうかそうか。じゃあそうですね、私はしっかり豆を潰したお味噌がいいなと思ってたんですけど、こういうおつまみにできるっていうのもあるので、
うん、
そこはあんまりしっかり潰したお味噌がいいって思わずに。
あ、僕も
楽しみたい。
僕もね、潰す派、その形が残ってると嫌派なんですけど、
はい、
そうで、それってね、ちゃんと潰さなきゃいけないから大変そうですけど。
そうです。
そうでもないんですね。
ねえ、
私も丸いのコロって入ってると、
ねえ、なんかちょっとラッキーなことありそうとか。
そうそう、ラッキーお豆です。
はいはい。へー、いつかさんありがとうございます。
ありがとうございます。楽しまれてる感じが最高に素敵です。
本当ですね。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。 ということで、さえさん、みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。